クルーシャルポイント2、進んで他の人のために自分の魂を失うなら、人々は照らされ、養われ、満たされ、教会は建造される。ローマ数字 2b、 主イエスが変貌したこと、主イエスの形が変わったことは、彼の人生が彼の神性で浸透され飽和されたことを意味しました。この変貌は彼の栄光が表されることであり、彼が王国の中で来ることと等しかったのです。 C、 キリストは種として私たちの心の中へとまかれました。この種は成長し発展して開花し栄光の中で表されるに至ります。 1、 マルコ9章において、マルコ4章でまかれた種としてのキリストの変貌を見ます。9章2節、イエスはペテロとヤコブとヨハネとを連れて、彼らだけを密かに高い山へ導いて行かれた。すると彼は彼らの前で形が変わり。2、私たちが神の王国の種として受けた方は、私たちの中で成長して、ついには私たちの内側から開花する必要があります。この開花は私たちの中での実際の経験することができる種の変貌です。3、キリストが私たちの内側で変貌するとき、その変貌は神の王国となり、私たちの生活におけるあらゆることを支配します。5、主のために進んで自分の魂の命を失うなら、私たちは生涯生活の中で顕著な変貌を経験します。この変貌は真の復興となります。マルコ8章35節。なぜなら、すべて自分の魂の命を救おうとする者はそれを失い、すべて私のため、また福音のために自分の魂の命を失う者はそれを救うからである。私たちは主のために、教会のために、すべての生徒たちのために、私たちの魂の現在の享受をすべて失う必要があります。もしあなたが進んで他の人のために自分の魂を失うなら、あなたと共にいる人たちは照らされ、養われ、満たされます。これは教会が建造される道です。魂を失うことなしに正常な家庭生活はありえません。家庭のためにあなたは自分の享受を失う必要があります。その時、主イエスは形が変わることをあなたの家庭に起こされる時、積極的な方法であなたに報酬を与えられます。教会生活においても同じです。教会の中で私たちは皆自分の魂を失い、魂の享受を失うことを学ぶ必要があります。私たちの魂を失うことによって形が変わることは起こります。その時、主の形が変わることの中で、私たちは積極的に報酬を受け、主は私たちの魂を救われます。大学3年の年末、21歳の時に台湾に行って、将来、全時間奉仕をすることを心の中で決心しました。しかし、その時は環境上の導きがなかったので、大学院に進学しました。大学院修士課程の卒業前、24歳の時、李兄弟が突然、若者たちは大学卒業後、2年間の全時間訓練に参加するように、というのを聞きました。私はこの飯を聞き、以前の献身を思い出し、修士修了後すぐに全時間奉仕をする願いを持って、教会の責任者に交わりました。当時は終身雇用の時代で、中途採用がほとんどない時代でしたので、そのような決定をすることは、薬剤師として製薬企業に就職するという私の前途を絶たなければならないことを意味しました。また、私は長男ですので、長男の家の 財産相続の権利を失うことも覚悟しなければなりませんでした。私は以前、親には少し財産があるので、両親の面倒を見ながら楽な仕事をして平凡な生活をすることを考えていました。同時に両親や姉たちの期待を裏切ることにもなります。私はこれらのことを考慮するとき、恐れおののきましたが、大学3年生の時の献身と全時間奉仕で使える願いを思い出して祈りました。主よ、私はすべてを捨てて全時間奉仕をすることで恐れています。しかし、全地の諸教会の若い兄弟姉妹が、李兄弟を通してあなたの召しを聞く中で、私たち日本の生徒たちだけが従えないという状態はどうしても耐えられません。私を憐れみ助けてください。私が一歩踏み出せば、たとえ私が失敗しても、私を踏み台、犠牲にして多くの人が続くことができると信じます。私は今恐れがあっても、3年前の献身と志に戻り、何が何でも今あなたに従います。この祈りの1年半後に、私は2年間の全時間訓練に参加しました。この3年半、私は内側の主からの語りかけと栄光の主の現れを何度も持ちました。主が私の犠牲になる祈りを聞き、祝福してくださったのです。